アスレチックとかですね、釣り堀とか、いろいろ楽しいことがあって、キャンプも恵まれて、無事に皆さんのお祈りの中に守られて帰ってくることができました。そんなに遠くないし、またいろいろと施設の方もよくしてくださってですね、お金を払いに行きましたら、明細にですね、書いてないやつがいろいろありましてですね、研修棟というのを使ったんですけども、書いてないんですね。おさんこれ書いてないじゃないですかって言ったら、研修所使われたですかって、使われたですかって、おさん掃除してあったじゃないですかって、あ、何時間使われたですかって6時間ですって、6時間か4時間で何ぼだったかなとかって、キャンプファイヤーの薪も使ったんですかって、薪も使われましたかって、5000円って書いてあるの消して3000円に直してですね、3000円でいいですわと。40人の予定で私計画して予算立っておりましたので、35人だったんですけども、無事に会計も守られて、楽しいキャンプをしてまいりました。ぜひこの秋にも、秋にくらいにはですね、教会で、行ってフィールドアスレチックでも皆さんでやろうかなと。公認のアスレチック競技場という40ぐらい、いろいろ疑問がありましてですね、10個ぐらいやっただけでもう筋肉がバリバリに張ってしまうという、なかなかいいところでした。ところがですね、帰ろうと思いましたら、なんか緑のブレザーを着てですね、白いベレー帽をかぶったなんかお兄ちゃんお姉ちゃんがゾロゾロっと来ましてですね、バスで何かなと思ったら、真光、ね、運動場に集合させましてね、小学校から高校生ぐらいまでですかね、あれは、まあ、光観光バス5台ぐらいで乗り合わせて、運動場に整列して国旗掲揚してですね、手の上げ方でも練習するのかなと思っておりまして、真光に勝つ方法が一つだけなんですね。よく駅前でやってますでしょ、やらせてくれとか、こうやってやるんですね、したら勝ちますか、絶対わかりました、こうやってやりますからね、こうやってやるありがとうございました、はい、今度冗談でやってみようか。いろんなのありますね、最近はね、幸福の科学とかってフォーカスに載ってましたら、主催してる大川なんとかさんって人はあんまり家庭が幸福じゃないみたいな、家庭の幸福が難しいのかなと言っておりましたけど、本当に週末にはですね、この教えが乱れ飛ぶというのが聖書に書いてあります。私ことキリストだというのは大川隆法も言っておりますけど、ね、そういう人がこう出てくるというのが書いてありますが、そういう時期かなというような気がしますね。まあ、ただ出たり突っ込んだり出たり引っ込んだり、池田大作さんもさすがに最近もうキリストじゃないような顔してますけど、ね、そのうちちょっとまとめたらお話ししようと思っていることが一つあるんですけど、ブライアン・キーという W.B. キーという有名な情報科学の専門家が言っております。言葉の中に、現代人が最も陥っている最も大きな過ちというのは、自分で考えて自分で判断していると思っていることだと言っています、ね、もう集団のですね、この情報の操作と嵐の中で現代人は決して自分で考えて自分で判断していないと言っています。で、そのメディアのを操る方はもう数限りないトリックを使って意識と無意識を上手にこうコントロールして、まあ、その本にはそういうことが書いてあるんですけれども、我々は知らない間に悪であるものを善と考えたり、また今まで絶対無意味だと思っていたものに意味を持たせたり、そういうこの情報の操作というものが、それは物を売るということだけではない、教育においてもさまざまなことにおいて行われているというようなことを言っています。ですから現代人が陥っている最も大きな過ちは、自分の力で考えて自分で判断していることだと。じゃあ実はそうじゃないというようなことを言っているわけですね。じゃあどこに拠り所を求めていけばいいのかということになりますよね。自分で考えて自分で判断していない、つまり 人から与えられた情報によってですね、人から与えられた論理性によって、人から与えられた結論を出しているわけですね。アリストテレス哲学っていうのが、まあ、西洋文明の一番基本的な論理なんですけども、それも実際そのアリストテレス哲学が正しいとは言えないということも今いろいろ言ってるわけですけども、しかし確かにそういうまあ学問的などうこうということじゃなくても、我々の知らないところでいろんな操作が行われていて、知らない間に意識と無意識をですねコントロールされているなという感じはします。特にやはりメディアですね、テレビとかそういう 目から入ってくるもの、また耳から入ってくる言葉にしてもそうなんですけれども、実際最も恐ろしいのは自分の意識が集中しているものじゃなくて集中しないものにあるっていうんですね。よく騙し絵なんてものがありますけれども、一つの顔に見えたものが他の顔に見えるというのがありますね。ウサギに見えるものはカモに見えたりして、であれが一瞬にして2つ分かる人間というのは100人のうち1人ぐらいしかいないんですけれども、無意識の中には全ての人間がですね1000分の1秒ぐらいで判断しているというんですね。人間の意識は自分の分からないところで、自分を作り上げてしまっている。で実にそういう人間というのは不思議なものでして、最近私よく思うんですけれども、こう人間の意識というものは、体がだんだん成長していって言葉を覚えていくと、ある時点でですね少しずつ自我というか意識というのが目覚めてまいりますね。でその時点からだんだん自分というものはどういうものか分かってきて、そして自分の体がどうだとか性格がどうだとか考え方がどうだとかっていうのが分かってきて、いくわけですけれども、しかし自分の体ではあっても自分の体を隅々まで全然知らないんですよね。自分の能力さえ知らないし、脳みそさえ分からない。自分が分からないところでこれは作られて、自分の分からないところでこの自分の感覚というか、その自分のもう本当にこう一握りの感覚の中で自分が少しずつこう分かっている。ところがですね、相手から来るものに対しては非常に無防備なんですね。まあ、自分も分からない。で案外その人の方が自分のことが分かってたりして、人間の不思議さというか、しかしそんな中で自分は自分のことがよく一番よく分かっていると思ったりしているわけですけれども、まあ、今日お話ししたいと思いますのはエレミアという人なんですが、この人は旧約聖書の中に出てくる預言者の一人でありますが、非常に決定的なことをですね、神様から言われて預言者になった人なんです。エレミア書の一章ですが、エレミア書の一章一節からお読みいたします。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキヤの子エレミアの言葉。エレミア祭司でした。アモンの子ユダの王ヨシアの時代、ユダのヨシアといいますと、イザヤがいた時代の 100年後ぐらいですね、紀元前の600年ぐらいです。その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダのエホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダのエゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の5月、エルサレムの民の補修の時まであった。次のような主の言葉が私にあった。私にという書いておりますから、これは自分で書いたものであるということがわかるわけですが、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御言。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。エレミアが 自分は若くてと言っておりますけれども、おそらくこれは20歳頃の話ではないかと思われますけれども、彼は突然神様の声を聞きました。それが彼は祭司ですから神殿の中であったのかどうか分かりません。ただアーモンドの枝を見ていますという言葉からすると、野にいた時なんでしょうかね、外におりました時でしょうか。アナトテというところは今でもアーモンドの産地だそうです。アーモンドの木がたくさん植わっているところでございます。で、突然その野原にいた時か自分の家の前にいた時か分かりませんけれども、神様の声が聞こえました。エレミアよ、私はあなたを体内に形作る前から知っていると、こうおっしゃるわけですね。エレミアがまだその自我がもちろんあるわけではない、その体の細胞の一つもない前から神は知っているとおっしゃるんですね。まだ存在のその字もない時であります。神様が知っているとおっしゃるのはなぜかというと、それは神がエレミアをお作りになったからですね。で、神が知るとおっしゃっているのはただエレミアがいることを知っているというだけではなくて、それは隅々まで知っておられるということで、細胞の一個、新約聖書の中には神はですね、私たちの髪の毛一本すらご存知なんだ、ご存知ならもうちょっと止めておいてもらいたいと時々思いますけど、最近ちょっと減りましたかね、いつでしたかね、アメリカ行く前ぐらいに随分抜けた時がありましたけど、最近ちょっと止まってますが、これ髪型でカバーしてるだけなんですけど、神様はですね、私たちのを作られた方ですから、で人間はですね、まだこれだけ科学が進歩しても人間の肉体の隅々まで理解してないですね。何も分かってないですね、何にも、本当に何も分かってない。小さい子供がヘルペス、大変ですね、帯状疱疹という病気ですか、あのね、織田君のさっきの話でありましたけど、私の友達もこの前帯状疱疹になりました。もう大人でも天罰との苦しみがそうですけど、何もできないでしょ、ただ痛みを和らげる、痛みを和らげるって神経に注射するんですから、もっと痛そうですね。こう最近多いのはアトピー性皮膚炎ですか、あれもかわいそうですね、わからないんですね、現代の病気、アレルギーにしてもそうですけど、人間の体の仕組みが何一つわからない。手がどうして動くか、足がどうして動くか、脳みそがどうなってるか、もう本当に初歩的なですね、人間の仕組みの1億分の1も分かってないような、その程度なんですけれども、神様はこれをお作りになった。ですから作られた神様はエレミアの隅から隅まで知っておられました。そしてもちろんエレミアの長所も短所も性格もですね、能力もありとあらゆる考え方、エレミアがどういうコンプレックスを持つか、エレミアが精神的にどういう問題を持つか、そしてもちろん神様が知っているという、この知るという言葉の中にはですね、ただこのどういうものか情報的に知っているということだけではなくて、この知るという言葉は実はですね、夫婦の関係に使われる言葉なんですね。つまり契約を結んでいると、イスラエルと主の関係であると同じように、つまり責任を持っているということなんです。エレミアよ、私はあなたが体内で形作られる前からあなたを全部知ってて、あなたに責任を持っているというわけですね。作られた方ですから責任を持っている。神様はエレミアに責任を持っておられる。それだけではありません。あなたが腹から出る前からあなたを性別する。性別するというのはこれは取っておくという意味ですね。取っておきにするということです。きれいに磨いて取っておきにするということです。これはレビ記の時にお話をしたと思いますけれども、イスラエルの中システムの中にはですね、汚れたものと清いものと性別されたものと、この3つのものがあるんですね。普通の状態清いという状態ですが、性別されるという時にはですね、特別な生贄をもう山ほど動物を殺してですね、清めて、そしてそれを神様専用にするという。ですからエレミアはお母さんのお腹の中で作られている時から、もちろんこれが作られる前から神様エレミアを知っておられましたけども、お腹の中にいる時からもうこれは性別されている、神様のために特別とっておきになるために作られていたということですね。まあ、これはエレミアが祭司の子供であるということと多少関係があります。祭司の子供ですから神様の環境の中で育って、そして祭司はまあ酒を飲まないとか、こういろいろ細かい規約があるわけですね。罪を犯さないとか、そういうことがあるわけです。まあ、そういう意味も含まれているかと思います。それだけではありませんで、彼はですね、まあ、お腹から出る前かあるいは出てからか分かりませんけれども、あなたを国々への預言者と定められている。彼が何をするかということが決められていたわけです。国々の預言者、これは公開学聖書には万国の預言者という 万国博覧会の万国ですけれども、世界のということですね。世界に神の言葉を語るものと定められていたというわけですね。エレミアは生まれる前から神様はエレミアのことを知って、これを清めて、そして神の言葉を語るものと定められて、もう生まれる前から全部決まってたわけですね。突然この話をエレミアは聞きまして大変驚きました。ちょっと待ってください、私は祭司の子供ですから、それは神様に仕える責任がありますけれども、しかし私は、まあ、多分この子エレミア20歳ぐらいでしょうかね、自分のことがやっと分かりかかってきた頃に、神様あなたは私のことを全部ご存知なんですか、そうだ私はあなたを知ってる、形作られる前から、あなたという存在が生まれる前からあなたを知ってる、全部知ってる、いいところも悪いところも、そしてそれだけじゃない、それに責任を持ってる、それは私の責任なの、あなたが悪いんじゃない、私はあなたの責任を持っている。そしてそれが分かった上で、あなたを専用に、神専用のものとして特別に選び出した。さあ私のことを語りなさいとこう言っているわけですけれども、エレミアはびっくりしましてですね、ちょっと待ってください、私はまだ若い、20歳前後か、それかもうちょっと若いか、そんなところでしょうか。神様はまだ若いと言うな。神様はエレミアに任せられた仕事というのは、どんなところに行って、ところへでも行き、私があなたに命じる全てのことを語るということなんですね。簡単なことなんです。内容からするとものすごく簡単。言って喋ればいいんですか。神様が言おうとしている言葉をただ言えばですね。その後逃げて帰っててもいいんですか。逃げて帰っては来なかったかもしれませんけど、とにかくそこ行って喋ってこと、神様が告げる言葉を喋ってきました。これ仕事にしたら結構楽な仕事だと思われるでしょ。実はエレミアが語る言葉というのはとてつもない言葉なんですね。それは十節にありますけれども、あなたを諸国の民の王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、つまりあなたの国は滅びるという話をしてこいって言うんですね。あなたの国は滅びる、壊される、あるいは建てられるかもしれない。こんな話をですね、まあ二十歳前後のお兄ちゃんがですね行きまして、あなたはこんなことしたら国が滅びるなんて言っても、誰もまあまず信じないんですね。誰も信じないし、ただこうバカにされるだけと、こうおでこに手を当てられるのが関の山ですね。ちょっと大丈夫か、ちょっと病院一緒に行こうとかですね。でエレミアは実はそういう意思を送るんです。ですから彼は非常に恐れました。とんでもない、私はそんなことはできません。しかし神様はただあなたに、ただエレミアに行け、行って、どんなところでも行って、私が命じる全てのことを語りなさい、こうおっしゃるんですね。そして神様はもちろんただ行って喋ってこいと言われただけではありませんで、エレミアに一つのですね保証というか、この約束のようなものを与えられました。エレミアを慰めるというか、エレミアを励ましておられるわけですけれども、それが11節からある一つの出来事であるわけですね。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。ここだけ見ただけじゃ何の意味か全然分かりませんけれども、新改訳聖書の注釈の脚注の部分に非常に小さい字で書いてありますが、四角字でですね、四角でこんなへっていうのがありますけど、変なって意味じゃありません。これヘブル語という意味ですが、ヘブル語では、アーモンドはシャケデという言葉であります。見張るという言葉はシャカデという、つまりシャケデだから、エレミアはですね神様にお前何見てるかと言われて、シャケデを見てます。おお、そうか、シャケデを見てるか、私も私の言葉が実現するかどうかシャカデしている、こう言われてるわけですね。で実は先ほどちょっと申し上げましたけれども、このアナドテというところは今でもオリーブの産地でして、まあおそらくオリーブの木が1本だけ生えているということは考えられないですね。オリーブがいっぱい生えているんです。でオリーブはもちろん1本でも草がたくさん生えている枝の多い木です。私カリフォルニアで見ましたけども、車で30分ぐらい走りました、全部アーモンドっていうのがありましたけどね なんだこの林はってアーモンドだって言ってましたけども、真ん中に太い木があってこうふわっとこうなんかあの昔ロッテの宣伝かなんかでありましたね。ご存じないですか。こう下にあのペラペラーっとこういう傘みたいなのを開いてですね、揺すってそこから落としたんですけども、アーモンドで、私はアーモンドの木を見てやると、ダーッとアーモンドがあったと思うんですね。そうか、よく見たものだ。私はここにあるアーモンドの木のように、私の言った言葉、エレミアを通して語った神様の言葉が実現するかどうか見てる。アーモンドの枝が生け花みたいにちょろっとあったわけじゃないです。ダーッとあったんですね。アーモンドの実って目ん玉みたいな形してるでしょ。まあ目ん玉みたいな形には見えないんですけどね、これは私の勝手な想像ですけど、ちょうど神様の目のようにですね、アーモンドの実が、そのように神様は自分の言葉を言った、エレミアを通して言った言葉に責任を持ってそれが行われるかどうか見ているとおっしゃったんですね。だからエレミアに対して何と言われたかというと、あなたは彼らの顔を恐れるな。とてもあの人の前で、こんな話をしたらこんな話はできない、怖い、また効き目がとてもありそうにない、いうようなことでその顔を恐れてはならない。まあ、エレミアがですね、神様が与えられた仕事、神の言葉を言って語るという言葉の中で、エレミアが一番問題になるのはそれは相手ですね。その相手がもし相手が怖いと思って喋らなくなってしまう、もうエレミアの話は終わってしまうんです。エレミアの仕事 はそこで中断されてしまうわけですね。だから逆に言えば、その人を恐れないで語るということだけでエレミアの仕事は済むわけです。そして神はもちろん、あなた、私はあなたと共にいてあなたを救い出すとこう約束をしておられます。神があなたと共にいると、共にいて救い出してください、だから恐れないで、その顔を恐れないで語りなさいとこうおっしゃるわけですね。しかしエレミアの予想通り、彼が予想した通りですね、誰もエレミアの話を聞いてくれない、誰もこんなバカバカしい話を聞いてくれなかったんです。そこでエレミアは何度もこの失意のどん底に落とされてまいります。その中の一つの言葉がエレミアの20章なんですね。ちょっと開いていただきましょうか。エレミア書の20章、1174ページですが、主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。この辺7章です、失礼、20章7節です。7節、はい、7節のところですが、主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。この言葉の感じはまさにこの1章の言葉ですね。私はあなたを知っている、あなたを選んだ、性別した、定めたとこう言われて、そうだと思ったわけですね、彼はね、よしと思って言葉を語っていたわけですけれども、いくら言っても誰も聞いてくれないもんですから、彼はここで、主よ、あなたが私を惑わしたので私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。神様にもう思いのままにされてしまった。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけています。何をバカなことを言ってる、バビロンが滅ぶ、アシリアが滅ぶ、エジプトが潰れる、ユダが潰れる、そんなバカなことはないじゃない。当時のアッシリア、バビロン、エジプトっていうのはちょうど今で言うとですね、中国、ソ連、アメリカみたいなもんですかね。お前たちはその行いを今すぐ直さなければ、神が天から火を下して滅ぼされるぞとこう言われる。みんなが酒飲んでですね、ワイワイ騒いでる真ん中で言ってるわけですから。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語るごとにわめき、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。なぜでしょうか。みんなに襲われるからなんですね。一言言うとですね、みんながこう石かなんか棍棒かなんか持ってね、来るわけですね。それで暴行だ暴虐だってバーッと走って逃げたんでしょうね。叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしりとなり笑い草となる。いくら語ってもみんなにそしられて笑われて、つらいつらい毎日を彼は送らなければならなかった。私は主の言葉を述べ伝え前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。物笑いにされてあざけられて暴行を受けて そしられて笑い草となっていたけれども、彼の心の中で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のように神の言葉が燃え盛って、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられない。だから彼はそのそしりの中に今日も出ていったんですね。明日も出ていった。次の日も神が行けというところに行って語った。彼の言葉はもちろんなかなか芽が出なかったかもしれない。しかしそんな中で私は想像するんですが、彼は行く先々でもう疲れ果てて苦しんで、もうそしられて、次のページの23章の29節、主の御告げをまた聞きます。節ですが、1181ページ、23章の29節ですが、私の言葉は火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないか。主の御告げ、神の言葉はまさに火のように全てのものを燃やし尽くし、また岩を砕く金槌のように、たとえそれがあまりにも巨大で、あまりにも堅固であったとしても、ちょうどですね、石切り場ので切られていく石のように、それはほんの小さな裂け目であっても、そこに打ち込まれる鉄の杭が石を砕くように、神の言葉は人々の心を砕いていくわけでございます。先週のキャンプでですね、キャンプに行かれた方は聞いた話なんですが、平松義嗣先生という名前になりました。この先生は若い時に結核に侵されてですね、もう生きるか死ぬかという体験をしばらくしておられたそうです。何度も手術をされて、もう痛みの極限を、痛みで失神するという体験をされたということも言っておられましたが、まあ今は非常にお元気なんですけれども、その先生のお証しの中で非常に印象に残ったものが一つありました。先生のご家族はほとんどクリスチャンの方で、お姉さんお二人も伝道者なんですね。大阪で伝道しておられますけれども、お父さんが元気が良くて結構だな、どっか話し飼いにできるスペースかなんかなんかあってセラニシス旅行村に連れてってやりたいですね。あそこにいたら子供がいくら叫んでも構わないようなところですが、その平本先生のお父さんがですね、なかなかこのいくら頑固で、いくら話をしてもですね、福音を聞いてくださらなかったそうです。それで教会に行こうと言ってもですね、決して首を縦に振らない。ところがご家族は心を合わせて祈っておられたそうです。そんなある日、お父さんがですね、教会っていうのはそんなにいいところか、これだけ反対されても行くに価値のあるところなのかと聞かれた時にですね、家族がみんなで揃って、そりゃあいいところだとこう言ったんだそうですね。みんなでこう首を合わせたように、そりゃあいいところ。先生がおっしゃるのには、それはお父さんのためにいつも一緒に祈っていたからですね、そういうふうに反応が出たんじゃないかと言っておられました。もしもう祈りを諦めてですね、もう頑固な親父はとてもじゃないけどダメだと、いくらくさびを打ち込んでも割れそうな岩じゃないとこう思ってたとしたらですね、そんなに教会いいところがあって、まあそんな、それはまあいいところだけど、もうお父さんはもう来なくていいよと言ったかもしれないと、こう言っておられました。しかしやっぱり祈っておられたのですね、そういうことが起こったわけですけれども、でその後お父さんは教会に導かれて信仰を持たれたそうです。まあうちの母は平野先生と同じ教会でしたから、そのお父さんのことも知っていると言っておられました、言っておりました。でそのお父さんがクリスチャンになられてからですね、言われた話ですけれども、もう平松先生はその頃ずいぶん年を働いておられた時だったと言われましたかね。 そのお父さんがおっしゃるのには、実は私は随分前から先生どう言われたかは覚えておりませんけれども、その神様の言葉というか、信仰を持ちたいと思っていたんだ、こうおっしゃっておられたそうです。信仰を持ちたいというこの気持ちの裏返しとして頑固になったんですね。そういうとこありますよ、人間ってへそ曲がりですからね。こう教会行きたいんだけども、そういう甘い顔を見せたくないからですね、ますます頑固になってですね、そんな教会なんかとかっていうそういうとこあるんですけど、そのお父さんがおっしゃるには、実は彦の平松先生がですね、小学校上がるか上がらないかの頃に暗唱聖句をしておられたんですね、文語訳の、その当時文語訳ですが、詩編の23編、これは幸いなことにこの購読文の23番に出てるんですね、皆さんで見ていただくと思いますが、この文語訳なんですよ、23編は23番じゃありませんね、23編はどこだろう、8番か7番ですかね、ラッキーセブン、ラッキーなんて教会で言っちゃいけないな、キリスト教のラッキーはありません、ラッキーもなければタブーもありませんが、縁起はないですよ、縁起でもないなんて言わないでください、神様に縁起は、縁起もないんです。詩編の23ですね、エホバは我が牧者なり、我と申すきこと嵐、エホバは我を緑の野にふさせ憩いの右側に伴いたも、エホバは我が魂を生かし我が皆のゆえをもて我を正しき道に導きたも、たと言われ死の影の谷を歩むとも災いを恐れじ、何時我と共にいませばなり、というこの詩編の23編。お父さんはその証の中でですね、この息子さんが小学校上がる前の息子がその暗唱聖句を覚えるときに、このたと言われ死の影の谷を歩むとも災いを恐れじというその言葉を聞いて、ああ世の中にこんな宗教があるのか、死の影の谷を歩むとも災いを恐れないというような宗教があるのかということで、そのことがずっと心にかかっておられたんだそうです。実はこの暗唱聖句は平松先生が当時通っておられた教会に宣教師の方がおられましてですね、教会に来てこの23編を全部暗唱したら消しゴム付きの鉛筆をいただけたんだそうです。昨日のクイズダービーの最後の問題出ておりました。ご覧にならないですか、私あれ好きでいつも言ってますが、でその当時の日本の鉛筆というのはですね、いくら削っても、一生懸命削って芯を出してもすぐに折れてしまうようなそういう粗悪な鉛筆だったようですけれども、その宣教師のくれる鉛筆はですね、このスラスラっとこう なんとおっしゃったか忘れましたけど、なんかこうねスラスラっと書ける、それだけじゃなくてこの後ろに消しゴムがついてて、これがですねこの魔法のようにこう綺麗に消える。当時の学校で使ってる、みんなが使ってる消しゴムというのは1個こすると紙まで破れてしまうような消しゴムだったようですけれども、その鉛筆が欲しくてこの23編を覚えたんだというんですね。ところがまだその当時5歳か6歳ですから字が読めないですね。それでその今は伝道者になっておられますお姉さんにこれを読んでですね、覚えて教えてもらってですね、反復して覚えたんだそうです。家の中でね、エホバは我が牧者なりというと、エホバは我が牧者なり、牧者って何やろうなとか思いながらこの覚えたんだそうですよ。我ともしきことあらじで、我ともしきことあらじですね、エホバは我を緑の野にふさせ、エホバは我を緑の野にふさせ、でこれを礼拝の時かなんかにスラスラ言わなきゃいけないから、このちょっとでもこの言わないと忘れてしまうんですよ。一日中これをずっとこう言ってた。お父さんもさすがに答えたでしょうね、これがね。で、まあ、このお父さんという方が、漢文にも同型のあった方で、この意味をですね、覚えてた本人は分からない、覚えてた本人はこの意味がよく分からなかったけれども、お父さんはこの言葉を聞いて、ああ死の影の谷を歩むとも災いを恐れない旧宗教があるのかと言って、その後も随分頑固だったそうですけれども、ついにですね、この内側にあった神の言葉がまさにこの骨の髄に燃え上がる火のようにお父さんの心を打ち砕いて神を信じたというんですね。神の言葉というのはそういうものです。 神の言葉はただの言葉ではありません。神の言葉には力が、聖書に言っておりますけれども、それは火のようである、また岩を砕く金槌のようである。私たちに与えられた責任というのは、何か一生懸命説得することではないんです。何かこの努力してですね、こう首に縄をつけて教会に連れてくるということでもないんです。神の言葉を語るということなんですね。恐れないで神の言葉を語るということなんです。そして語られた言葉は神が責任を持って眺めていてくださる。神は私たちの全てを知っておられるんです。私たちが作られる前から、お腹の中にいる時から、出てきた時も全部神様はご存知です。強さも弱さも失敗も成功も、我々が知らないところで神様は知っておられるんですね。で、一番最初にその情報の操作のお話をいたしました。本当に私も今その本を読んでる途中なんですけれども、読めば読むほど背中がゾッとするような話ばっかりなんですね。知らないところで自分が操作されている、コントロールされているというんですね。本当にこう山の中逃げたくなるような、何も聞きたくない、何も見たくないくなるような、そういう感じがするんですけれども、しかしそんな中で、ですからある意味では我々が寄って立つものというのはこの世界にはないんですね。全部操作されている。しかし神の言葉は、神は寄って立つに値する方です。なぜならば神は私たちを全てご存知であり、また神の言葉は、この聖書の言葉は変わらないんですね。情報は変わります。ファッションは変わります。変えなければ物は売れませんから。考え方も変わります。今よくいいと思われていることが次の時代には悪いということになる。今流行っているものは次は流行らなくなる。そういうこの大きな波のうねりの中でですね、大きなものも小さなもの、その中で私はもう本当にこの混乱して、一体何が正しいのか。例えば教育にしてもそうですね。昔はこういう教育が正しいと言われた、今はこう違う、もう毎日毎日こう変わって、そして現代はですね、これが昔に比べて加速度的に速いんですね。で、人間というのは速いものが目の前に通るときに、ゆっくりなものは目が追います。ですから判断しますけれども、あまりに速くなると目が追わなくなるんです、ね、そしてここで洗脳されてしまう。そういう状況の中にあります。どっかで止めなければなりません。どっか動かないものを探さなければならない。これが聖書の言葉です。聖書の言葉は昨日も今日も常しえに変わらないんです。草分かれ花はしぼむ、しかし神の言葉は常しえに変わることがないと聖書は言っております。そしてその通り、エレミアの語りました言葉は紀元前600年ぐらい前のことですけれども、現在も変わらず私たちはこの神の言葉によって立って、そして何一つ誤たずに歩むことができるわけです。ですから私たちに与えられている使命は、これを恐れずに語ることですね。恐れずに神の言葉をそこに語ってあげることなんです。それがやがて、今は果たしてすぐに火を吹かないかもしれません、すぐには割れないかもしれません。大きな岩を割るときには小さなくさびをいくつもいくつも打っていきますね。そしてあるくさびを打った瞬間に巨大な岩が割れていく。神の言葉というのはそういうものだとこう言っております。私自身にもそのことが起こりました。何も知らないところでふと聞いた神の言葉、またあの時の言葉、あの聖書の言葉、皆さんのうちに燃えていることが必ずあると思うんですね。必ず思い出す言葉、その言葉を語ってください。それは必ず皆さんの与えたその人の心の中で火を吹くわけです。必ずその心を砕くわけです。なぜならば神の言葉は火のようであり、岩を砕く金槌のようだからです。そしてその語られた神はアーモンドの木のように、日本には残念ながらアーモンドの木ありませんか。もうちょっと身近な木にして、皆さんの庭の木でも何でもいいですが、世界中の木がここに立っているように、神は眺めてそれが実現するとおっしゃっておられます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの心の中にはあなたからいただいた言葉が燃え上がり、またこの固くなな心を砕いてまいりました。 世界にあまた思想があり、考え方があり、宗教がございますが、神の言葉はこの天地が作られた時から、創世記の一章一節から現代に至るまで何一つ変わっておりません。主よ、どうぞ今この激動の時代にあって、私たちが意識も無意識もあなたによってコントロールされて、あなたの言葉によって立っていくことができますように。そして私たちだけに与えられている恵みではなくて、これを私たちの周りにいる人々に伝えていくことができますように。恐れるなとあなたは言われました。ただ恐れないで語り続けなさいとパウロに言われましたが、今あなたは私たちにも同じように言っておられます。あなたは私たちを体内に形作る前からご存知で、全てあなたがご存知で責任を持っていてくださいますから、どうぞ私たちに勇気を与えて、神の言葉を恐れずに語らせてください。神の言葉は人を救います。神の言葉は人を救い、慰め、励まし、また喜ばせ、常しえの平安に導くものですから、神をどうぞ私たちがこの言葉を恐れずに語り続けることができますようにお導きください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。天の神様、今長崎病院に入院しております。織出君を覚えますが、神様どうぞその痛みを和らげて、あなたが速やかに癒してくださいますよ。お願い申し上げます。主はあなたの私の打たれた打ち傷によってあなたは癒されたとおっしゃいました。どうぞ今癒しの御手を述べてください。また中国にまた立たれます木村先生、どうぞあなたが覚えて、恐れず語り続けることができるように、神の言葉が燃え上がって、あの凍りついているかのように見える中国の地で、あなたの言葉が開き、また人々を打ち砕いていくことができますように、お願いを申し上げます。ハレルヤ。皆をあめて賛美します。
502番を賛美いたしましょう。最初の音弾いてくれたらね、歌いながら、はい、メロディーが。エホバはまことの牧者にませば、我には乏しきこといかであらん。緑の牧場に静かに伏させ、憩いの御庭に伴いたも、主の手に惹かれて、いずくえなりとも、御旨の間に間に、いびしたがゆかな。良き牧者にますイエス・キリストは、我が魂をば生き返らしめ、
みんなの夢を持って我を伴い正しき道へと導きたも主の手に惹かれて出くえなりとも身胸の間に間にいびしたがゆかなたと石の影の谷を行くとも災いな闇をなど恐るべきエホバは我が身と共にいまして死もとと杖持って慰めたも主の手に惹かれて出くえなりとも身胸の間に間に日々従いゆかな我があったの前に勝ちの祝いを我がためも決し道からを褒め主は我が頭に油を注ぎまた我が杯あふらせたも主の手に惹かれて出くえなりとも身胸の間に間に響いたがゆかな世にある限りは頼ることなく恵みと哀れみ我に伴わん我はとこしえに主をたたえつつエホバの御子の似たのしくすまわん主の手に惹かれて出くえなりとも身胸の間に間に響いたがゆかな主の手に惹かれて出くえなりとも身胸の間に間に響いたがゆかな
黙祷いたしましょう。声でくださいました。それでは今日の礼拝これで終わりたいと思います。どうぞ周りの方々と握手をしてご挨拶ください。お、ジェシー帰ってきたね。
心より感謝をいたします。感謝いたします。 それでは最後に502番を賛美いたしまして今日の礼拝終わりたいと思いますが、その前に今日運転してくださる方をちょっとご紹介しておきます。皆さんの どの車に乗るかはだいたい後ろに書きました。まあ、少々こう適当に皆さんがバランス取ってくださって結構ですが、どなたかわからないと困りますので、運転してくださる方、タゴさんはもう今日司会された方、それから山田さんちょっとお顔をお見せください。お乗りになる方は山田兄弟、はい、ありがとうございます。それから運転してくださるのは藤村兄弟、藤村さんに乗せていただく方も多いと思います。よろしくお願いします。それから伊藤兄弟、よろしくお願いします。それから石本兄弟、感謝します。それから豊エースを運転してくださるのは星野兄弟、よろしくお願いいたします。それから、スワローケブン先生、今日ほとんどのことはお願いしてありますので、何でもわからないことは